おはようございます。昨年私は東小金井教会で、礼拝を捧げておりました。今唐沢先生がビデオの機械を操作してくださっておりますが、そちらでキャッチして皆さんと礼拝をする、そういう役割をいただいておりました。この合同礼拝から帰ってこられた東小金井教会の方々はですね、顔が輝いてましたね。本当に喜んでました。いや、私もぜひ出席したかったな、そんな思いで東小金井教会にいたのを覚えております。まさかこの1年後にここにこうして皆さんと一緒に礼拝できるとは思っていませんでした。でまさかここに立ってですね、皆さんにご挨拶するとは思っておりませんでした。主の不思議な、導きだと思ってこの務めを受けさせていただいた次第です。この合同主日礼拝に出てですね、ある決心をした兄弟がおりました。主を求めよう、ぜひ洗礼を受けたい、確かそうでしたね。その兄弟が決心をすることができた礼拝、素晴らしいなと思うんですね。それは主なる神様が一人一人に働いてくださって、聖霊なる主の導きを見せてくださるのが礼拝だからだと思います。ぜひ集まりました私も含めて一つの決心を持ってこの礼拝の場を去りたい、またそれぞれの教会に戻りたい、そんな思いを持ってこの礼拝のために準備してまいりました。人生はやるかやらないか、いろんなそういう決断の連続ではないかと思います。今日お昼ラーメンにしようかなとですね、増税前だから一応買い物に行こうかなとかですね、日本中が今騒いでるかと思います。いろんなことでもって決断を迫られているのが私たちではないかと思います。きっと2000年前の人々もいろいろな思い煩いがあったんではないでしょうか。パウロは、使徒パウロはそうした人々に向かって一つの決断を進めている。それが今日の聖書の箇所であります。主の業に励みなさい、58節ですね。主の業に励みなさい、主の業に常に励みなさい、動かされないようにしっかり立ち、主の業に常に励みなさい。パウロはこう進めました。主の業というのは何でしょうか。神の業という言葉も聖書に出てまいります。主の業というのは非常に珍しい言葉です。これイエス様が命ぜられる仕事という意味でパウロは使っているのではないかと思います。弟子たちは杖一本を持って出かけていきなさいと言われますと、二人一組になって出かけていきました。そうでしたね。またあるところでは、そう、結婚式に出まして葡萄酒がなくなってしまったね。召使いたちにあのイエス様が言われたことは何だったでしょうか。水がめに水を満たしなさいということでした。そうでしたね。水がめに水を満たしなさいって言ってもですね、ちょっと半端な量じゃないんですよ。皆さんのお風呂ある方多いと思いますけども、そのお風呂、ユニットバス、 大体160リットル入るんですけど、160から200リットル、まあ、それは皆さんのお家によってですね、多少違うんです。160リットルだとしまして、そのユニットバス3つ分の水を運べって言われたんですよ。ね、ちょっとやそっとでできる量じゃないですよね。重いなと思いながらも、きっと何度もやめようと思ったんじゃないでしょうか。ね、私だったら誰か呼んできてですね、一緒に手伝ってくれと言ってやってもらうんじゃないかと思いますね。主の技というのは意味があるとかないとかそういうことではなくて、主が言われたこと、男として女として父母として家事育児仕事教会いろんなことがありますけども、主から言われたこと、これが主の技であります。J ミッション、皆さん読んでいただけましたでしょうか。読んでない。読みましたって言ってくださいよ。読みました。菅原君が泣きますよ。ね、J ミッションで書かせていただいた恵み教会のことについてですね、今日は少しお話を、証しをさせていただきたいと思ってまいりました。実はですね、皆さんご存知でしょうか。あの恵み教会の礼拝堂前にブドウ棚があるんです。なんか国立教会でも新しく新設するとかいうお話を聞いておりますけれども、恵み教会のブドウはなんか3本あって3種類あって、まあ、いろんなものがこうできるんだそうですけれども、実はですね、それをやる方が決まってんですね。剪定をし、種なしブドウにするためにこういろんなこうものをつけてですね、回ってるんです。礼拝が終わって見たらですね、一体何をしてんだろうかと思いながら見ておりましたけども、毎日水をやるそういう方もおるんですね。まあ、荒瀬先生がお出になってからは、ある長老ご夫妻はですね、毎日水をやりに来てくださってるんですって。まあ、その話を聞きまして、私ジーンときましたね。そのようにして育てて大事にしてこられたのがあのブドウなんであります。しかしですね、房が大きくなりますと、毎週日曜日に行ってそのブドウ棚の下を見ますとですね、ブドウのカスが落ちてるんですよ。皆さん、私などはですね、誰かが取ったんじゃないかって思うんですけども、教会の方はですね、いや、それはですね、猫か犬か、あ、犬とは言わなかったですね、あのハクビシンかなんかじゃないだろうかって言ってましたね。ね、人だと言わないんですよ。僕はね、誰か人だから。だからね、ネットかなんか張ってね、あのブラジルではですね、電気の入ったと電線を張るんです。そうすればね、きっと取られないぞと思ってるんですけどね、教会の方って優しいですね。僕も教会の人ですけどね、でも本当にその中でもって、一生懸命これは神様の技だ、主の技だと思ってる、やってるんですけども、誰か何者かが来てですね、それを取って食べてるんですよ、ね。そのようにですね、やったことが無駄になってしまう、人のためにやってもありがとうの一言も返ってこないね、やってて何なんだろうかと、そんなことを皆さん経験ないでしょうか。子供のためとか、おじいちゃんおばあちゃんのためとかね、もう少しありがとうの一言でいいんだけどな、ありますよね。主の技をやりながら無駄になることが多いなと思うんです。でもね、今日の聖書の箇所見てください。動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの労苦が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。嘘だ、そんなはずがない。だってやってもやってもこの働きで誰かが食べていってしまうんだから、無駄になってしまうじゃないか。 この聖書は一体どういうことなんだろうか、私は思いましたね。さて、私は恵み教会の方々と主の技、教会の働き、こうしたブドウを育てるというような働きを通しながらですね、二つのことを学びました。短くそのことをお話したいと思います。一つはですね、主の技、自分に与えられた務めを途中でやめてはいけないということでした。途中でやめてはいけない。確かにね、私たちは健康上の理由とかさまざまな問題でもって途中でやめなきゃいけないこともあるでしょう。でもできるだけ主の前に与えられた務めを続けることが大事だなということを学びました。実はその恵み教会でブドウが取られてしまうということをですね、私修法を送るときに、一言書きまして、皆さんに、メールで配信しました。でその時にある方がその修法メールを読みましてですね、返事をくださったんです。こんな内容でした。主の皆を賛美します。いつも恵み教会修法をお送りくださりありがとうございます。私は柿の木坂教会の教会員ですが、毎週この修法を楽しみにしております。今回この修法でブドウが食べられてしまったことを知りびっくりしました。そこで僭越ながらブドウを送りたいと考えていますが、教会にはどなたもいらっしゃらないと伺っています。そこで9月の1日日曜日の午前中着で手配したいと思いますが、ご迷惑ではないでしょうか。ご返事いただきたくよろしくお願いいたします。柿の木坂教会の五島さんという方からメールをいただいたんです。ご迷惑ではないでしょうか。いつのことありませんメールを読んだときに思いまして、私は五島さんのことをよく知っている柳川長老にですね、メールを書いていただきまして、返信を書いていただきまして、それを受けさせていただくということを、考えました。で、9月の1日というのはちょうど子どもたちと一緒に、ぶどう狩りとたこ焼き祭りをやることになってたんですね。でその やるのにだんだんだんだんと毎週行くたびにぶどうがなくなっていってしまうもんですから、一体神様は何考えてるのかと、そう考えていたわけであります。送ってくださる子供たちがかわいそうだから。皆さん、シャインマスカットって聞いたことありますね。シャインマスカットですよ。あれがね、4キロ1箱、それがね2箱ですよ。いやね、もうシャインマスカットなんて、スーパーでね、一番入ったつんところに入ってるんですよね。だから見るんですけどね、もう1000円とか2000円とか1房、もうそれだけでもってびっくりしながら見てたんですけどもね、まさかそれが送られてくるとは思っておりませんでした。子供たちのためにと。いったもうぶどう狩りは、もうたこ焼きの祭りはやめかなと諦めたわけであります。で残ったそのブドウをですね、ある時食べました。みんなでもう食べちゃおうかって食べました。でも来るからね、新しいシャインマスカットを狙っていいな。もう本当にわずかだったもんですから、でそれをシャインマスカットのそれを持ってですね、皆さんと五島さんからの愛のメールを読ませていただきまして、本当に神様はやめなくてよかったな、プログラムをやめなくてよかったな、神様はその必要を満たしてくださったな、なんと幸せなんだろうかって、全部食べてくださいっていう感じでしたね。また新しいのが来るんじゃないかな、変な欲が湧いてきましたけどね。ぜひ子供たちのためにやりたいね、そういうことで考えていくときに、本当にやり続けていく主の技をやり続けていく、考え続けていく、祈り続けていく、求め続けていくことのいかに大事だということを恵み教会の方々と一緒に私は学ぶことができました。御言葉にこうあります。 神の御心を行って約束のものを受けるためには忍耐が必要なのです。忍耐が必要なのです。ヘブル人の手紙の10章の36節であります。主の技に励みなさい。主に結ばれているならば自分たちの労苦が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。あ、本当にそうだな。私は感謝いたしました。でもですね、皆さん、9月の1日に来る、その午後にある、そうするとですね、またね、本当に来るだろうか、ちゃんと9月1日に送ってくるだろうか、12時までに送ってくるだろうか、もう心配で心配で、日曜日の朝早く行ったんですけども、それはそれはなんと不信仰なんだろうかって思わされました。心配は尽きないですね。まあ、1キロほどあるブドウの房を箱を開けて見させていただいてですね、すっごいです、こんなですよね。でそれをですね、子ども担当の方が台をつけましてですね、そのブドウ棚の、なんていうの、茎に結びつけたんです。ビニールのそのこういう紐でですね、くっつけたんです。そうしましたらね、恵み教会の目の前の棚がね、シャインマスカットのもうブドウ棚になりましたよ。もうそれは見事でしたね。いやー、で子供たちはその台に登ってですね、ブドウ狩りをしたんです。ハサミ使うんじゃないですよ。その結んであるものを一生懸命こうやってですね、ほどいて撮るんです。ね。その写真が J ミッションに載ってます。ぜひ見てない方は見てください。ね、菅原くん。はい。よろしくお願いします。もう時間になりますと、子供たちが続々とやってまいりました。6人ですね。お母さんたちも6人ですね。でもね、恵み教会にとってね、6人という数はね、続々なんです。ね。続々なんです。神様は、このようにして、祝福してくださったんですね。私たち恵み教会が学んだ第二のことは、主の技は主にこそ期待して生きることだ。主にこそ期待するということでした。諦めない忍耐、そして主にこそ期待していくこと。自分の力、人の力ではないな、本当にそう思いました。柿の木坂教会の方に助けられました。本当に恵みの中に企画を行うことができました。で教会でですね、主の技を一生懸命やろうとするときにいろんな意見を持った方がいるんですね。いろんな意見を持った方がいます。やろうか、やめようか、右に行こうか左に行こうか、建物を建てるときなんか大変であります。3つの教会でも大変であります。13の教会が一つになってやろうっていうんだから大変であります。16章でテモテは面白いことを書いております。もう少しで話終わります。16章の10節からと12節からのところにテモテとアポロという人物が出てまいります。で彼らがこのコリントに行くんですけれども、アポロ、彼はですね、雄弁な説教家だったんですね。でこの彼についての記述がですね、私目を留めました。12節です。兄弟アポロについては兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くようにとしきりに勧めたのですが、彼は今行く意思は全くありません。良い機会が来れば行くことでしょう。彼は行く気がないって言ったんですよ。パウロが一生懸命進めたんです。でも俺は行かないよって言ってるんです。どうですか皆さん、なんかアポロって冷たいと思いません？でもね、冷たいんじゃないんですって。今は私は行かないよって言っている、そのアポロはこういうことなんだよって言って、パウロは分かってくれって言ってるんです。 行くっていうテモテもいれば、行かないっていうアポロもいるんです。教会っていうところはですね、そういうところじゃないですか。やろうっていう人がいれば、今日ねちょっと買い物があるからって言ってね帰る人がいるんですよね。そんなこと見るとね、一生懸命企画したものとしてはね、なんだこの人思っちゃうんですね。でもですね、アポロは今は行きたくないと思ってる。時が来れば行くでしょって。そういうところが教会なんですね。いろんな人がいるんですね。だから人に期待をしていると私たちはつまずいてしまいます。主の技というのは、主を見つめて主から力をいただいて歩むことが主の技です。それを共にしていくのが教会です。それが他のいろいろな一般の団体と違うことだと思います。みんな同じ方向を向いていなきゃいけないのではないんです。教会というのはそういうみんなを受け入れ、愛し合い、励まし合いながら主の技を進めて一緒にやっていくところではないでしょうか。主の技のために生きるとき、神の国と神の義を求めて生きるとき、すべての必要は与えられます。信じて主の技に励んでいく私たちでありたいと思うんです。お祈りいたしましょう。愛する主よ、主の技のために私たちを招いてくださっていることをありがとうございます。私たちだけではできないことがたくさんあります。あなたはそのために私たち一人一人をこの教会へと集めてくださいました。なくてならない一人一人です。それはあなたにとって宝物です。あなたが御子イエス・キリストが命を懸けて愛してくださった私たち一人一人です。どんなに憎らしいなと思う時がありましても、あなたが愛してくださっている一人一人です。その教会の愛の交わりをこれからも導いてください。そしてあなたが私たちの教会の先頭に立って導き、この恵みをお伝えしていくことができるように助けてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。